皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会934回人物伝イザヤの第2回2019年5月24日です。もういい季節で、もう今日はなんか夏という感じですね。それにしても高齢者の運転ですね、それで、事故を起こすというようなことがあって大変ですね。通産省のなんか素晴らしい官僚だったそうで、吉次さんはなんか個人的にもご存知の方だったそうですけど、素晴らしい、もう本当に素晴らしい官僚の方でいらっしゃったそうですけどね、最後にといいますか、事故を起こされて本当にもう無念だと思いますよね。で大体はあれですね、ブレーキとアクセルを踏み間違えるんですね。ですから慌てて、この踏めば踏むほどスピードが出ちゃうというようなそんなことですので、私もですね、今日も1時間ちょっとかけて、僻地からここに向かってきたんですけど、どうぞお祈りくださいますように。隣にうるさいのがいますので、大体いいかなと思ってはおりますが、時々隣も間違えるというようなことがありますので、お祈りをいただきたいと思います。さて今日はですね、旧約聖書の942ページイザヤ書ですね、イザヤ書を読んでいきたいと思います。イザヤはあれですね、最大の預言者と、そしてイエス様につながる預言者、あるいはイエス様のご降誕をですね、預言した預言者、最大の預言者であると言ってもよろしいと思いますが、そのイザヤ書を今日学んでいきたいと思います。旧約聖書の942ページイザヤ書の第1章からお読みしたいと思います。イザヤ書第1章、アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世にユダとエルサレムについて見た幻、そこまでにしたいと思います。ユダとエルサレム、これは南ユダ王国ですね。そしてイザヤという人物預言者は南ユダ王国ですね、こちらで活躍をした人物なんですね。でもちろん北イスラエルについても預言をしたりしておりますけれども、活躍したのは南ユダ王国であったということですね。でここに幻というのが、ありますけれども、これはハゾーンという言葉だそうでございまして、そしてこれそれの動詞がハーザーハーザーハーザーっていう雑誌がありましたですね、それはここから来てるんですね。幻という意味ですね、あるいは見るというかですね、見たものというかそういうこの意味。そして2節、天よ聞け、地よ耳を傾けよ、主が次のように語られたから、私は子を養い育てた、しかし彼らは私に背いた、そこまでにしたいと思います。私は子を育てた、これはイスラエルの民ですよね、イスラエルの民のことであります。子を養い育てた、しかし彼らは私に背いたですね。無本と言いますか、背きの罪を犯した、これは、ペシャという言葉だそうですね。ペシャ、背くとペシャっていう感じなんですね。くだらないですね。ごめんなさい。しかし彼らは私に背いた、神様に背いたですね、ユダの民にですね、イスラエルの民。3節、牛はその飼い主を知り、ロバはその主人のマグサオケを知る、しかしイスラエルは知らず、我が民は悟らない。ロバでさえもですね、この主人のこと、そしてまた養ってくれる飼い主ですね、これを知るっていうのは、あれですね、感謝の気持ちもあるでしょう、ありがたいと思っている、そんな気持ちもあるでしょう。しかしイスラエルは知らず、イスラエルはですね、神様をですね、この 育ててくれた、選んでくれたその神様をですね、この知らない、忘れてしまう、そんな罪を犯しているということであります。4節、ああ罪深い国人、不義を負う民、悪をなす者の末、堕落せる子らよ、彼らは主を捨てイスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ遠ざかった。そこまでにしたいと思います。悪をなすも、悪ですね、悪というのは結局神様のですね、御心に反することですね、これをなすもの、の末というのは子孫のことですね。堕落せる子らよ、祝福を受けて、受けた者がですね、それをですね、保護にするというか守らないというか、それに反するというか、それが不義であります。あるいはトガというふうに言ってもいいかと思いますね。アーウォーンという言葉、アーボーンという言葉がこの歪みとか歪みとか、あるいはトガとか不義とか、そういうふうに呼ぶようでございます。悪をなす者の末っていうのは子孫のことですね。子孫、堕落せる子らよ、堕落というのはですね、神様から離れてですね、思いのままを生きるということですね。彼らは主を捨てイスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ遠ざかった。主を捨て、そしてですね、神様を侮って、そしてもうそんなの関係ないというのでですね、遠ざかり、自分勝手な生き方をしていったということですね。5節、あなた方はどうして重ね重ね背いてなおも打たれようとするのか、その頭はことごとく病み、その心は全く弱い果てている。もう罪を重ねる、罪を重ねるということは結局自分勝手を生きるということですね。自分勝手に生きる、神様の御心なんか関係ない、自分のやりたいことをやるということですね。そういう意味では、まあ、今の日本なんかもそれに近いかと思いますよね。自分勝手をやって、ですね、まあ、マスコミなんかをあれですね、にぎわしている人物もいるわけであります。6節、足の裏から頭まで完全なところがなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだ。これを絞り出すものなく、包むものなく、油を持って和らげるものもない。ですね、完全なところがない、罪だらけ、傷だらけですね、生傷ばかりだ。つまりあれですね、すねに傷を持つという言葉がありますけど、本当にそういう状況ですね。これを絞り出すものもなく、うむものもなく、油を持って和らげるものもない。結局これを癒すものがないということですね。油を持って和らげるものはない。もう施す術もなくですね、油を持って和らげる、油断ですね。油が切れちゃうんです。7節、あなた方の国は荒れ廃れ、町々は火で焼かれ、あなた方のものはあなた方の前で外国人に食われ、滅ぼされたソドムのように荒れ廃れた。シオンの娘はブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにただ一人残った。ですね、国は荒れ廃れるですね、自分勝手を続けていけば、神から離れてですね、いくと国は荒れ廃れ、町々は火で焼かれ、まあ戦火ということもあるでしょうね。それから田畑の者はあなた方の前で外国人に食われる、つまり外国人の侵略に遭うということですね。略奪に、遭うということですね。滅ぼされたソドムのように荒れ廃れた、 これソドムゴモラっていうのは不道徳不信仰のゆえにですね、神の火に焼かれた都市、そして今この地下に渦もろれているというそういうところですね。私たちイスラエルに旅行に行きましたところに、ソドムゴモラっていうのはこの辺の地下だと思いますなんてバスガイドを言ってましたけど、本当にそうかどうか分かりませんけど、とにかく滅ぼされたんですね。不道徳のゆえに、淫乱のゆえにですね、滅ぼされた、そういう、象徴的な都市のことであります。8節、シオンの娘はブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにただ一人残った、シオンというのは、あれですね、神によって、特別に選ばれた町ですね。シオン、シオニズムというあれですね、ここ一種の神聖なあれとしてこの信ずるシオニズムというのがあって、そしてそれが結局この外国に散っていたユダヤ人たちがですね、イスラエルにですね戻って建国するというような、そういう運動のことをシオニズムというふうに言ったことがありました。キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにただ一人残ったですね。孤立したということですね。9節、もし万軍の主が我々に少しの生存者を残されなかったなら、我々はソドムのようになり、またゴモラと同じようになったであろう。万軍の主が憐れんでですね、少しの生存者を残されたんですね。これを残りのものと言いますね。残りのもの、神の恩寵によって残されるものですね。それがなかったら、さっき言ったソドムとゴモラのようになったであろうということですね。10節、あなた方ソドムの司たちよ、主の言葉を聞け。あなた方ゴモラの民よ、我らの神の教えに耳を傾けよ。主は言われる。あなた方が捧げる多くの犠牲は私に何の益があるか。そこまでにしたいと思います。あなた方の捧げる多くの犠牲というのは、動物の犠牲とかですね、捧げるべきものがありますよね。献祭ですね、私に何の益があるか、結局形式だけはそうした犠牲を捧げるけれども、心がない、神様を信ずる信仰がない、ですね。その次いきます。私はお羊の犯罪と肥えた獣の死亡とに飽いている。そんなもう捧げ物はもう飽きた、心がこもっていない、捧げ物なんか飽きたですね。私はお牛あるいは子羊あるいは親木の血を喜ばない。こういう捧げ物はですね、悔い改めを伴わない捧げ物は好まない喜ばないって言うんですね。形式だけ。注意です。あなた方は私にまみえようとしてくるが、誰が私の庭を踏み荒らすことを求めたか。あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならない。勲功は私の忌み嫌うものだ。新月安息日また改宗を呼び集めること私は不義と正解とに耐えられないですね。心のこもらない儀式はもう耐えられないということですね。形式だけのことからですね。14節、あなた方の新月と定めの祭りとは我が魂の憎むもの、それは私の重荷となり、私はそれを負うのに疲れた。霊祭ですね、定めの祭り、年ごとの定めの祭りですね。そういうのはもう飽きたと心が伴ってないんだから、形だけだから。15節、あなた方が手を伸べるとき私は目を覆ってあなた方を見ない。たとえ多くの祈りを捧げても私は聞かない。あなた方の手は血まみれである。なんで血まみれかというと罪で血まみれなのであります。 16節、あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、善を行うことを習い、公平を求め、教えたげる者を戒め、みなしごを正しく守り、家父の訴えを弁護せよ。このみなしごっていうのは弱者の象徴であります。一番弱いものですね、何の力もないもの、人の憐れみ愛によらなければ生きることができないものですね、を正しく守り、家父の訴えを弁護せよ。家父っていうのもあれですね、夫がいなくなった女性ですね、やっぱり弱い者の、まあ、代表のような存在である。これを弁護せよ、これを大事にしなさい。この人たちのこの気持ちを考えて、この行動しなさいということですね。18節、主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだですね。これは一種のですね、イエス・キリストによる罪の許し、福音のまああれですね、予言と言ってもよろしいかと思います。予告と言ってもいいかもしれません。19節、もしあなた方が快く従うなら地の良きものを食べることができる。しかしあなた方が拒み、背くならば剣で滅ぼされる。これは主がその口で語られたことである、ですね、福音ですね。21節、かつては中心の町であった町、どうして遊女となったのか。これはあれですね、偶像礼拝に走ったんですよ。初めは神様に中心であった町だったんです。遊女となったっていうのは結局神様を捨てて、この偶像礼拝に走ったということであります。昔公平で満ち正義でそのうちに宿っていたのに、今は人を殺す者ばかりとなってしまった。あなたの銀はカスとなり、つまり不純物になったんですね。あなた方のブドウ酒は水を交え、あなたのお司たちは背いて盗人の仲間となり、皆賂を好み、贈り物を追い求め、みなしごを正しく守らず、家父の訴えは彼らに届かない。結局あなたの司たちっていうのはあれですね、まあ役人ですね、罪人の仲間となるんですね。ここだと結局賂を、裏金をもらって賄賂をもらったりして便宜を図っちゃうんですね。そうなれば今度は逆に言うとみなしごとか家父っていうのはもう捨て去られた存在、何のですね、この贈り物もできない、哀れな存在であります。それは全く忘れられてしまうということであります。まあイスラエルはですね、神の国、まあ仁義の民であるということであったわけでありますけれども、実際はですね、淫乱の国、収賄の国となってしまって、そして、強い者だけがですね、幅を利かせるというような、そんな状態になっているということであります。24節に参ります。このゆえに、主万軍の主イスラエルの全能者は言われる。ああ私は我が敵に向かって憤りを漏らし、我がアダに向かって恨みを晴らす。アダっていうのはまあイスラエルのことですね。敵もイスラエルですね。不信仰のイスラエルです。25節。私はまた我が手をあなたに向け、あなたのカスを悪で溶かすように溶かし去り、あなたの混ざり物をすべて取り除く。こうしてあなたの裁き人を元の通りに、あなたの義官を初めの通りに回復する。その後あなたは正義の都、中心の町と唱えられる。裁きがあって、そしてこの清められるということですね。27節、シオンは公平をもってあがなわれ、そのうちの悔い改める者は正義をもってあがなわれる。 シオンっていうのは要害のことで、要害っていうのは要という字に害ですね、つまり防御の町ですね。でそこはソロモンの神殿が建てられたとこであったわけでございます。シオンですね。でここからさっき申し上げたシオニズムというような言葉が生まれてくるわけであります。公平をもってあがなれ、代価を払って買い取ってくださるんですね、そして代価はですね、神様の公平ということであります。でそのうちの悔い改める者は正義をもってあがなわれるですね、正義っていうのは、まあ、神の義と言ってもいいですね。神の義、28節。しかし背く者と罪人とは常に滅ぼされ、主を捨てる者は滅び失せ。あなた方は自ら喜んだ樫の木によって恥ずかしめを受け、自ら選んだ園によって、恥あからむですね。まあこの樫の木っていうのはですね、力の象徴ですね。まあ偶像礼拝の象徴と言ってもいいと思うんですね。によって恥ずかしめを受けですね、偶像礼拝によって滅びて、ね、自ら選んだそのですね、偶像礼拝ですね、カシノキの茂みといいますかによって恥あからむ。あなた方は葉の枯れるカシノキのように、水のない園のようになり、強いものも朝くずのように、その技は火花のようになり、その二つのものは共に燃えてそれを消すものはない、滅びの状態の表現ですね。イザヤ書の第一章というのは、まあ、こんな内容であります。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょう。今日はですねカラーでやってきました。時代の風潮。イザヤは紀元前8世紀後半のユダ王国で活躍した預言者。前書きにアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻とある。彼の時代に北のイスラエル王国は滅亡し、アッシリア軍によるユダへの侵攻及び包囲、紀元前1007年などの大きな事件が起きた。もうピンチな状態ですよ。なぜピンチな状態が起こったかというのは、今お読みした偶像礼拝ですよ。偶像礼拝で結局神様の真の神様から離れてしまったということですね。そしてその次、イザヤ書は66章からなり、大きく1章から39章、40章から55章、56章から66章に分けられる。40章から55章では紀元前6世紀後半におけるバビロン捕囚からの解放がメッセージの中心であり、56章から66章は捕囚後のエルサレムで活躍した預言者の言葉が核となっている。これは南王国ユダにおいてですね。そしてここの下にある写真はですね、これはイザヤ書が書かれたですね、羊皮です。羊皮、羊の皮ですね。これはクムランというですね、地下都市あるわけですけど、そこで見つかったんですね。それはですね、1947年ですね、クムランの洞窟で発見された。でこれは今ですね、このなんていうんですかね、建物が立派なの建てられて、そこに膨大なこの羊皮紙がですね飾られている。私はそれを一部は見たんですけど、全体を家内は見たんですね。私はここで聖書を学ぶ会やってたんですけど、ごめんなさいね、個人的な恨みがそこにですね、盛られてしまって、つまり文字は羊皮紙ですね、羊の皮に書かれていた ですね。ですから聖書はですね、羊の皮に書かれたんですよね。そしてパピルスっていうのはもう随分後ですね、エジプトでそれがこの発明されたというか使われるようになったんですね。ですからパウロ先生がですね、ずっとこの移動して殉教をされますよね、宣教をされるわけでありますけども、その時はですね、まだパピルスは用いられてなかったんですよ。だからあれですね、あの人がまさかですね、養子を担いでですね、聖書の旧約聖書を全部担いで持って歩いたとは思えない。どこへ持ってたんですか？頭の中に入ってたんですよ、あれ、全部頭の中に入ってた、すごいですね、すごい人ですよ。神様がそういう方をですね、使わせてくださったんですね。しかし初めはあの人だってね、反逆するものであったんですね。あれですからクリスチャンをですね、追いかけて追いかけて、雪国じゃないですね、そして捕まえられたんですよね。そしてその人物がですね、キリスト教を世界に伝える宣教者として用いられたわけでございます。神様のご計画は本当に分かりませんね。今はね、うちのもう主人はもうキリスト教っていうとなんか文句言ったりなんて言ってますけど、あんまり心配しないでいいですね。パウロなんか迫害にですね、外国まで追いかけていったんですから、それが用いられてですね、キリスト教を世界に広める人物にもとして用いられたわけですから、必ず用いられますよ。今ちょっと思い出した話があるんですけど、まあ、やめときましょうねこの教会の人でね、そして奥さんがクリスチャンでね、話し出しちゃいましたか電話するとですね、いませんとかですね、もうつっけんどんね、ところが病気になって、で奥さんが先に亡くなられてね、そして病院に来てほしいって、まあ、息子さんご夫婦妻から言われて病院にお見舞いに行ったんですよ。そしたら実はね、うちの父はね、キリスト教が1で、あとは仏様が9だなって、さっき言ってたんですって言うんだよで今ちょっと食事の時間になりましたので、ちょっとお待ちいただけますかって言うんで、僕ら控え室で、祈りながらね、1を9にしてください、1を10にしてくださいって祈りをしながらね、そしてですね、食事が終わってちょっとうとうとっとしたんですね。でそれが目覚ましたんで、お願いしますというので僕ら行ったんです。そうしたらすごいことですよ。その亡くなった奥さんがね、この教会の入り口にやってきて会ったって言うんですよ、奥さんが会ったってニコニコと笑って、私は洗礼を授けていただきますと気持ちよった。すごいすごいですよ。それまではね、電話するとね、いませんとかですね、なんかね、つっけんどんというかね、そういう方だったんですけど、つっけんどんな方は歓迎ですね大丈夫です、ちょっとあまり時間をバイブルナビっていうところの本を、文章をちょっと読みしますね。彼がゆっくり立ち上がると群衆は静まり返った。後方の者たちは身を乗り出して耳を澄ました。あたりにビリビリと緊張が走った。彼は語った。注意深く選ばれた言葉は矢のように風を切り的に突き刺さった。偉大な男、神の代弁者は警告し糾弾していた。群衆は落ち着きをなくした。体をもじもじ動かし、拳を握りしめつぶやきながら、中には彼のメッセージに賛同してうなずきすすり泣く者たちもいた。だがほとんどの聴衆は怒り、大声であざけったり脅したりし始めた。預言者の生活とはそういうものであった。預言者の職務は最後の獅子サムエルの時代に作られた。預言者は祭司と共に神の特別な代弁者として立っていた。 預言者の役目は神に代わって語り、神のご命令と ご約束をもって民や指導者に立ち向かうことであった。このような対決姿勢と民が神に逆らい続ける傾向にあったことのため、真の預言者は通常あまり人気がなかった。そのメッセージはしばしば顧みられることがなかったが、彼らは忠実に強く真理を宣言した。イザヤ書は聖書の中で預言書の冒頭に置かれている。預言者イザヤは最も偉大な預言者と一般に考えられている。イザヤはおそらく貴族の家で育てられ、預言者と結婚したと考えられる。彼は預言者として活動した初期は人気があった。しかしほとんどの預言者と同様、語るメッセージが聞きがたいものであったために、間もなく人気を失った。罪の生活から立ち返るようにイザヤは民に呼びかけ、神の裁きと罰を警告した。イザヤは60年間精力的に預言者として活躍し、その後マナセの治世下で処刑された、伝承によるわけです。ユダに使わされた神の特別な使者として、イザヤは複数の王の治世下で預言した。多くのメッセージが彼の書物に記された。ウジヤとヨダムへのメッセージが1章から6章までに、アハズへのメッセージが7章から14章までに、ヒゼキヤへのメッセージが15章から39章までに記されている。イザヤ書の全般1章から39章には、ユダ、イスラエル、周囲の諸国に罪の悔い改めを迫る痛烈な批判が記されている。しかし後半の27章、40章から66章までは慰めと希望に満ちており、イザヤはそこで神が救い主を通して将来お与えになる祝福の約束を明らかにする。イザヤ書を読むときには、神の言葉を恐れることなく宣言する強く勇気に満ちた神の人を想像し、あなた自身の生活に関わるものとしてメッセージに耳を傾けよう。立ち返り、悔い改め、新たにされよう。次にキリストによる神の贖いに信頼し喜ぼう。あなたの救い主は来られた。そして再び来てくださるのだ。そして結局イエス様のご来臨をですね、予言していく人物であったわけでございます。一応そこまでにしまして、第一章のちょっとさっき言いましたね、ハゾーンは幻、ハーザーという言葉につながる、それからペシャは背きの罪ですね、ハーターは的外れ、それからソドムゴモラはさっきですね、滅びた民ですね、新月とソダミの祭り、イスラエルでは月の始まりの日は特別の日として守られた、霊祭ですね、年ごとの定めの祭り、杉越の祭り、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、ペンテコステ、仮魚の祭りが例年のイスラエルにおける三大巡礼祭である。みなしごを正しく守り、家父の訴えを弁護せよ。弱者をどう扱うかがその社会のバロメーターとなる、ことですね。かつては中心であった町、どうして優勝となったのか、聖なる都が偶像礼拝に走って石縛たる罪の町となってしまったのであるということですね。これが第一章でございます。意外となかなか進みませんね。大丈夫ですかね。ちょっと急ぎますね。二章の方に行きたいと思います。944ページですね。下段。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された言葉。終わりの日に次のことが起こる。主の家の山は諸々の山の頭となって固く立ち、諸々の峰よりも高くそびえ、すべて国はこれに流れてき、多くの民は来て言う。さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道を歩もう。その道に歩もう。 律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。そこまでにしましょうか。終わりの日ですね、週末であります。主の家の山は諸々の山の頭となって高く立ち、諸々の峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れてき、多くの民は来て言う、さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こうですね。これはあれですね、週末といいますか、世界から人々が集まるですね。そういうところであります。そしてですね、ヤコブの神の家へ行こう、ちょっと、こっちも一緒にやっちゃいましょうかね。レジュメの方をご覧いただけますか。レジュメの方の3枚目いっちゃいましょうかね。マーチン・ルーサー・キングですね、暗殺される前日ですね、1968年4月4日に遊説活動中のテネシー州メンフィスにあるメイソンテンプルでですね、こう言ったんですね。 I've been to the mountain top、 これが死の山に、私は死の山に登ったということですね。これが彼の最後の説教であったわけでございます。彼はですね、その栄光を見たということですね。律法はシオンからで、神の主の言葉はエルサレムから出る。霊的リーダーシップですね。シオンというのはさっき言いましたようにソロモンの神殿が建てられたところですね。エルサレムの中心と言ってもいいと思いますね。主の言葉はエルサレムから出るですね。彼は諸々の国の間に裁きを行い、多くの民のために仲裁に立たれるですね。こうして彼らはその剣を打ち替えて好きとし、その槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げ、彼らはもはや戦いのことを学ばない。これは国連に飾られた御言葉なんですね。つまり平和を目指すですね、言葉であります。そしてまた日本国憲法もこの精神にのっとって、そしてこの戦争放棄ということをですね、入れたわけでございます。さあその次のページですね。ヤコブの家よ、さあ我々は主の光に歩もう。主の光というのは、神の啓示ですね。神の御旨にかなう生活をしようということですね。6節に参ります。あなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。これは彼らが東の国からの占い師を持って満たし、ペリシテ人のように占い者となり、外国人と同盟を結んだからである。彼らの国は金銀が満ち、その財宝は限りない。また彼らの国には馬が満ち、戦車も限りない。また彼らの国には偶像が満ち、彼らはその手の技を拝み、その指で作ったものを拝む。まさにこれ戦前戦中の日本ですね。偶像ですよ。馬が道ですね。軍馬ですよ、軍馬。軍馬がね、中国なんかに運んでいかれたんですよね。いつかも申し上げたように、人間は帰ってきましたけど軍馬は帰らない。あちらで、一生を終えたわけでございます。そして日本は敗れたですね。偶像が満ちる、本当に偶像だ。今だって偶像だらけですよね。偶像ということは結局自分を拝むことであるって言うんですね。自分を神としているということですね。 カミソンっていうのは全然違うんですけどね誤解のないように何を言いたいのか分からない9節こうして人は咎められ人は低くされるどうか彼らをお許しにならぬようにあなたは岩の間に入り塵の中に隠れて主の恐るべき御前とその意向の輝きとを避けようその日には目を上げて高ぶる者は低くせられおごる者は咎められ主のみ高く上げられるこれは万軍の主の一日があってすべて誇る者と高ぶる者すべて己を高くする者と得意な者とに臨むからであるまたレバノンの高くそびえるすべての紅白バシャンのすべてのカシノギこの辺はちょっと略しましょうね、そして20節に行っちゃっていいですかその日人々は拝むために自ら作った白金の偶像と黄金の偶像とモグラ餅とコウモリとに投げ与え岩の洞穴や崖の裂け目に入り主が立って地を脅かされる時主の恐るべき御前とその意向の輝きとを避けるあなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよこのようなものは何の価値があるか、つまりこれ、人間中心といいますかね神中心でなくて人間中心の社会、そしてまた大国依存ですね、大国に依存していれば間違いないっていうので、従っていっちゃうということですね、それではですね、このレジュメの3枚目を見ていただけますか、黒星から始まってるのはいけないんですけどこうして彼らはその剣を打ち替えて好きとしその槍を打ち替えて鎌とし国は国に向かって剣を上げ彼らはもはや戦いのことを学ばない国連本部に掲げられた言葉の平和主義である主が立って地を脅かされる時人々は岩の洞穴に入りまた地の穴に入って主の恐るべき御前とその意向と輝きと避ける不信の人々は裁きの時に主の光を避けてモグラ生活を送るです、ねあなた方は鼻から息の出入りする人頼ることに人に頼ることをやめよこのようなものは何の価値があろうか大国依存をやめよ主により頼めですねいうそうしてですねこれでいいのかな最後にですね、イザヤ書についての内村勘蔵先生の言葉をお読みして終わりにしたいと思います聖書は66巻からなりイザヤ書は66章からなる巻と章とがその数において一致することは不思議であるしかし一致はここだけではないイザヤ書は明白に前後の2編に区分される初めの39章が前編であって終わりの27章が後編であるそして、前編の39章は旧約の39巻にあたる後編の27章は新約の27巻にあたるこれまた不思議な一致であるその意味においてイザヤ書は聖書の縮図であるところが一致はこれ以上であるイザヤ書の前編は人の神に対する義を教えていてこれ律法の書である後編は神の人に対する義すなわち恵みを伝えて福音の書であるこのようにしてイザヤ書そのものの中に旧約聖書と新約聖書とがあるモーセの律法とキリストの福音とがあるその意味においてもまたイザヤ書は旧新両訳聖書の縮図であるこのようにその構造においてその内容においてイザヤ書はまさに小聖書であるすごい言葉ですね新約聖書の宗教であるキリスト教は主としてイザヤ書によって起こったものであるイエスは旧約に精通されていたが特にイザヤ書を愛されたことは明らかである。彼が聖書と言われるときは 大抵はイザヤ書を指して言われたのである。例えばマタイ福音書26章54節、それではこうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようかという聖書箇所、中イエスがユダの裏切りで逮捕された記事、十字架の死に至る、またマルコ福音書14章49節において聖書の言葉は成就されねばならないと言われたのはイザヤ書53章、苦難のしもべは暴虐な裁きによって取り去られたことを指して言われたのである。すなわちマタイ伝の26章45節に言うところの人の子は罪人らの手に渡されるのだ、このイエス逮捕の場面はイザヤ書53章の予言にかなっているのである。すごい言葉ですね。そのイザヤをですね、これから続けて学んでいきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。用紙に書かれた何枚も何枚も重い大きな用紙に書かれたこの御言葉を私たちは今こうして一冊の聖書として持つことができ、そしてまた何冊でも持つことができる、そのような幸せを心から感謝申し上げます。しかし私たちはこれを本当に読んで、そしてこれによって生きる、そのような人数が少ないことを主よ本当に痛感させられております。日本の国民もみんなこの聖書によって生きる、人の力、社会の常識、そうしたもので生きるのではなくして神の御言葉に生きる、そうした民として、どうぞあなたがお整えくださり、また用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。